はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは現状維持イコール衰退という話をしていきたいと思います。まあ、今日の話の結論は試合に負けたら相手のいいところを取り入れようという、そんなお話になりますが、昨日オリンピックの閉会式ですねが行われまして、なんか振り返るとあっという間に楽しかったオリンピックが終わってしまいました。でオリンピックが終わった翌日にですね、今日改めてアメリカの男子バスケットボールの歴史を振り返ることで、この現状維持イコール衰退という話をしていきたいと思います。まあ、バスケットボールの、競技のですね、まあ、一般教養としても、オリンピックの歴史たどることは必要がありますし、私は結構このアメリカの男子のね、バスケットボールの歴史を紐解くのが好きなんですね。っていうのは負けから学ぶっていうことを私たち指導者はよくね、言うと思うんですけど、まさにアメリカの男子バスケットボールは負けから学んで、世界最強の地位を築いたということが言えるので、この歴史から学ぶ価値はあると思います。ぜひね、あなたもこの話を聞いて何らかヒントにしていただいて、子どもたちにこんな話をしてもらえればなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、まずということで、バスケットボール今や世界でね、プレーされている人気のスポーツですけれども、初めてオリンピック種目になったのは実はですね、1936年のベルリン大会だったんですね。この時にバスケットボールが、オリンピックの正式種目になりました。もちろん5人制ですよ。5人制のバスケットボールが正式種目になりましたと。でバスケットボールっていうのはアメリカが考案したスポーツですので、もう当時、まあ、世界最強なのはね、オリジナルの、まあ、アメリカであるということですよね。まあ、相撲が日本が強いのと同じようなもんで、柔道がね、日本のお家芸と言われるようなもんでですね、まあ、アメリカといえばバスケットボールと、でバスケットボールといえばアメリカっていう時代がまずあって、1936年からですね、1968年のメキシコシティのオリンピックまで7回連続で優勝してるんですね。7回連続で金メダルと、ただの一つも負けてないという時代がありました。まあ、この時代はアメリカのみんなが世界にバスケットボールってのはこうやるんだよというのを伝え続けた時代って言っていいと思うんですね。ただし初めて負けたのが72年のミュンヘンオリンピック。これ決勝でですね、当時、ソビエト連邦という国がありまして、ソビエト連邦に負けたんですけど、この負け方があんまり良くなかったんですよ。最後残り3秒で、1点負けてたアメリカはダグ・コリンズっていう選手がフリースローをもらいまして、ね、でそしてフリースローを2投入れて逆転したんです。はい、逆転したんですね。で、シュートが入りました。でその後ソ連が慌ててスローインをして、3秒間でボール持ってって、投げるようにシュートポーンと放って外れてブザー。でこれアメリカが勝ったっていう風になったら、審判がちょっと待ってちょっと待ってって言ってんですね。タイムアウトがありましたって言って、さっきのエンドのスローインからやり直しですってなったんですよ。でそのタイムアウトの請求が遅かったんじゃないかっていう話があったんですけど、まあタイムアウトはあったんだから、まあしょうがないよねっていうことでタイムアウトを認めね、で時間を残り3秒に戻して、でもう一回エンドスローから始めたと、いうことですね。でエンドスローからいよいよもう一回ね、じゃあここから最後ラスト3秒いきますよって言って、審判がスローインのボールを渡して、でボールがインバウンドして、でブザーがブーってなって、アメリカがね、ようやく今度こそ勝ったって思ったら、あちょっと待ってって審判がまた笛を鳴らして、オフィシャルが時計を動かしてませんでしたと。だからもう一回3秒やらせてくださいってなって、ふざけんなよってなったんですけど、もうこれはしょうがないからもう一回やるということになって、じゃあ今度こそちゃんと時計動かせよと、ね、で残り3秒エンドスローから行くぞということになって、もう一回やったら次の3秒でシュート入れられちゃったんですよ。で1点差で逆転負けと。でさっきのあれは何だったんだと、まずタイムアウトの話も、それからオフィシャルが時計動かしてなかったっていうのも、あれがなければ俺たち勝ってたじゃないかっていうことで、アメリカとしてはあれは負けたというふうに認めないということでですね、表彰式の銀メダルね、あの2位の表彰台に上がることをボイコットしたんですね。だから銀メダル受け取ってないんですよ。っていうこういういざこざがあって、アメリカそこは負けを認めてないんですね。 で、実際その後に、1976年以降、まあ、ソビエトとは一回も当たらずにですね、またアメリカが優勝をして、1984年のロサンゼルス大会なんかはね、当時大学生だったマイケル・ジョーダンが出場したりして、やっぱり圧倒的なアメリカ強いよねっていう話になったんですね。うん。ただ、次に、ミュンヘン以来、ソ連とアメリカが激突したのが、1988年の、これ、ソウルオリンピックです。はい。韓国で行われたソウルオリンピック。この時に、準決勝でアメリカとソ連は、久しぶりに因縁の対決で激突したんですが、この時アメリカは普通に負けたんですよ。うん。6点差ぐらいで普通に負けたんですね。で、やっぱり、ソビエトのバスケットは強いじゃんと。うん。ミュンヘンオリンピックの、なんか、いざこざがあって、ま、勝ったのは決してまぐれじゃなくて、普通にやっぱりソビエトアメリカには強いじゃんって話になったんですね。うん。で、その時にアメリカが言い出したのは何かっていうと、うん、私たちは、オリンピックっていうのはアマチュアのスポーツだと思っているので大学生で出場してたと。ただ社会主義のソ連はね、プロっていう考え方がないから、ベストな選手、まあ、要するにプロの選手たちが出てると、プロ級の選手たちが出てるとっていうことであれば、私たちもね、大学生でやるんじゃなくて、次の大会からは、NBA の選手で行かせてくれ、ということで、話がまとまりまして、オリンピック委員会がそれを認めたのかな。うん。で、1992年から NBA の選手が参加するようになったんですね。うん。まあ、かの有名なドリームチームというやつですね。マジック・ジョンソン、ラリー・バード、ジョーダンが出てきた、1992年に NBA のチームが来て、で、本当のアメリカの強さってのはこれだということを見せたんですね。だから、ベルリン大会からずっと来て、ミュンヘンで一回負けました、ソ連で負けました。でもなんじゃかんじゃ言ってですね、アメリカは、まあ、言い訳をしてですね、まあ、TO のミスがあったからあれは負けじゃないと。ね。で、ソ連で負けた時も、まあ、ソ連じゃないや、ソウルで負けた時も、私たちはベストメンバーじゃなかったと。で、今度はベストメンバーでやらせてくれっていうことで、バルセロナオリンピックで圧勝して、で、次のアトランタ、シドニーと金メダルを取ったんですが、最後のシドニー大会あたりはですね、結構普通に接戦が多くなって、なんか NBA の選手出しても世界とはあんまり差がないんじゃないかっていう雰囲気になりつつあったところで、アテネオリンピック2004年ですね。この時にアルゼンチンに、準決勝で負けたということになりました。で、いよいよアメリカとしてはですね、言い訳する要素が何もなくなったんですね。他の TO のミスでもないし、審判のミスでもないし、ベストメンバー NBA の選手たちでやってるんだけど負けちゃったとなって、で、こっからがやっぱりすごいなと思うんですね。普通こっからだったらですね、ガタガタガタっとこう崩れ落ちていきそうな、二度ともうアメリカは世界で勝てないというような感じになりそうなんですが、こっからですね、昨日行われたパリオリンピックまで、やっぱりアメリカはこれ、こっから一回も負けてないんですね、また。うん。で、これどういうことかっていうと、この時に、ヘッドコーチにですね、当時、琉球大学のヘッドコーチだったコーチ K という人を招いて、コーチ K はこう言ったんですね。もはやアメリカが世界のバスケットボールをリードする時代は終わったと。うん。これを謙虚に受け入れましょうと、まず。そして、ヨーロッパが世界のナンバーワンのバスケットボールの国だということを認めた上で、ヨーロッパのスタイルのバスケットボールを私たちが学ぶ時代が来たということになったんですね。で、最近のバスケットボールだと、スペーシングを最大限に広くし、ドリブルでペイントアタックをして、そしてスリーポイントシュートをコーナーから打つというあのスタイルは、まさにね、ヨーロッパがアメリカに勝つために作ったスタイルだったんですよ。で、それをコーチ系を中心にアメリカは自分たちのバスケットボールにしたという、このね、負けから学ぶ強さ。まあ、これがですね、やっぱり私はすごかったんじゃないかなと。ここが、なんていうか、本当に現状維持に満足しないっていうか、他者のいいところはどんどん取り入れていくという精神がですね、もうアメリカのバスケットボールを強くしたっていうふうに思ってるんですね。うん。で、コーチ系の就任とともに、まあ、2008年の北京オリンピック、そしてロンドン、リオデジャネイロ、東京、パリと全く負けてないという、ここがね、すごいなというふうに思うところですね。まあ、他者のいいところ、普通だったらプライドが邪魔して、ね、俺たちはこういうやり方でやってきたんだと。今までそれまでのバスケットって、ね、アメリカのバスケットってセンターを2人インサイドに置いて、とにかくパスでですね、ボールを中に入れて、で、ゴリゴリ、ポストアップするっていうパワーバスケットボールをやってたんですけど、それだと勝てないということを認めて、ヨーロッパのバスケットボールをとにかく自分たちに取り入れようということをやっ ったわけですね。でここからやっぱりバスケットボールのそのスリーポイントシュート、トランジション、スペーシング、そういったものが台頭してきて、早十数年ということになりましたでしょうか。まあ、こういうね、その負けから学ぶ姿勢っていうのをオリンピックのこの男子バスケットボールのアメリカの歴史から私は学ぶことができるんじゃないかなというふうに思っております。お手元そのままでお付き合いください。もうちょっと話しますね。はい、ということで、本編まだまだ続きます。ちょっといつもはね、10分ぐらいで収めるんですが、もう10分経過しちゃいましたけども、もうちょっとだけ話させてください。まあ、こういった変遷を考えてですね、ちょっとダメになっちゃうところとしては、多分ね、アテネオリンピックで負けた時に、自分たちのスタイルに、こう固執してね、それでもアメリカのバスケットってのはやっぱ最強なんだと、それを証明しようということで、自分たちのスタイルに、良くない意味でですね、その保ち続けていったとしたら、アメリカの今のバスケットはなかったのかなというふうに思います。はい。で、逆にやっぱりそこを謙虚に負けたと。で、相手のいいものはいいものなんだと。で、私たちも自分たちのプライドみたいなものは一回捨てて、世界のバスケットボールを学ぼうじゃないかっていうふうにやったですね、高知県を中心とした2008年の北京オリンピックのところは、やっぱりあそこは素晴らしかったかなというふうに思うんですね。うん、だから私たちもここから学ぶべきことは、まあ本当に現状維持イコール衰退ということで、うん、負けたら学ぶっていうのはですね、本当相手のいいところを取り入れるっていうところにもあるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういう謙虚な気持ち、うん、があってこその発展なのかなということで、まあ、オリンピックが終わった今ですね、改めてアメリカのバスケットボールの歴史を簡単に紐解いていきましたので、何らかあなたの気づきのヒントになれば嬉しく思います。ちなみに女子の方もね、簡単におさらいしておくと、女子は1976年のですね、モントリオール大会からバスケットボール種目始まりまして、最初はソビエト連邦が2つ勝ったんですね。でそこからアメリカがまた勝ち、1992年だけ違う、アメリカはね、金メダルを取れなかったんですが、基本的にずっとアメリカと、今回も8連覇ということで、これアメリカ男子以上に連勝記録なんですかね。これすごいことだと思います。だから女子の世界でも、アメリカがナンバーワンということでありながら、もしね、世界が追いついてアメリカが負けるということがあれば、そこからがまたアメリカの強くなる、そんな時代なのかなというふうに思いますし、まあ女子であればですね、世界ランキング的にも、日本のバスケットボールはですね、アメリカに近い位置にいますので、ぜひそのアメリカを倒す、そういう相手が日本であってですね、日本のバスケットボールを、アメリカが取り入れて、さらにレベルアップなんてことがあったら、すごい夢みたいな話だなということで、女子の歴史の方も簡単におさらいをさせていただきました。まあ、今回話のメインがね、男子なのは、男性女性ということではなく、男子のその歴史の変遷の中に、現状維持を打破して、成長していったアメリカのたくましさがあったので、そのエピソードとして話させていただきました。ぜひあなたのね、何か参考のヒントにしていただければと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとだけ長くなっちゃってすいません。バスケの大学ではいつもですね、こういった感じでバスケットボールの話にまつわるですね、いろんな話を幅広くしております。今日の放送がちょっとでも面白かったなと思ったら、ぜひチャンネルのフォローをしていただいて、また次の放送でお会いしましょう。まあ今ね、いわゆるお盆休みですよね。まあ、あんまり聞いてくれる人が多くないんですけれども、聞いていただいたあなた本当に感謝しております。昨日の放送のコメント、2人だけいただきましたので行きましょう。忙しいからはほとんど言い訳というね、私なりに結構重要な、回だったと思ってます。まだ聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてください。影島さん、こんにちは。まさしく自分の話でした。辞めるという発想はなかったです。よく1日が26時間ならいいのにと思っていましたが、整理できましたと。子育ては辞めることができないので、また新しいことをやるタイミングも見極めが必要ですねと。今やっているものの中で辞めることを厳選してみようと思いますということで、アウトプットありがとうございます。トライさん、人間どこかで死に物狂いを経験しておくと吐き出す言葉が違ってくると思います。今まで生きていって何回かだけでもですが、自分で胸を張れる頑張りを持っています。誇りですということでね。なるほど、うん、やっぱりこういうね、努力の、結果っていうことはね、自分をやっぱり強くしますよね。トライさんありがとうございます。今日の放送いかがだったでしょう。現状維持イコール衰退ということで、一言でいいので発見感想気づき、ぜひコメント欄アウトプットに使ってください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。